竹内恵梨香のワクワク子育てカフェ。おはようございます。竹内恵梨香です。このコーナーでは日々の生活を今より少し楽に、そしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えしていきます。さて本日は竹内恵梨香一人でお送りするスペシャル企画となっています。実は12年間続けてきたこのラジオ、本日で卒業することになりました。なのでね、今までの12年間振り返って、いろいろ私の方から思い出などを語っていきたいかなっていうふうに思っています。12年間と言いますと、教育で言えば小学校6年間、中学校3年間、高校3年間に相当する長い時間、もうすぐ成人も18歳になりますね。同じように私も、教育機会を終えまして、この番組を通してたくさんの方と出会い、そしてスタッフの方に助けられながらたくさんの思い出を作ってきました。なのでね、そろそろ新しいステージにステップアップしようかなと思いまして、本日で卒業することを決めました。ですからね、この12年間であったこと、いろいろちょっと振り返っていきたいなというふうに思っています。まずですね、12年前にこの番組を始めるきっかけとなったのがある方との出会いでした。当時私のすごく大切な方で親しくさせていただいていた立川亜美さんという方、この方のご縁でこの番組を始めることになりました。当時彼女はね、プロデュースしている立場で多くのパーソナリティを育てるようなお仕事をされていたんですね。その方と、ご縁がありまして、ちょっとお声掛けをいただいて、ラジオのパーソナリティやってみないっていうふうに、つなげていただいたんですね。じゃあ私がどうしてそんなことできるかって言ったら、もう私その当時は全然素人で、やったこともない状態。そしてね、ラジオパーソナリティって今で言うとインターネットラジオなどの普及によってね、結構やってる方がいらっしゃるんですが、当時はDJ と言われる、なんかすごく話し方が上手な方が番組を持っているという印象だったんですよね。なのでね、私なんかとてもと思ったんだけれども、すごく親切に教えていただいて、いろいろサポートもしていただいて、なんとか、少しずつ続けることができたということですね。で、その、知人の立川亜美さんが言った大切な言葉を私覚えてます。話すということは綺麗かどうかは関係ない、相手の心に響くかどうかなんだよっていう言葉、これすごく刺さりました。ありのままでもいい、ただし心から心へメッセージを届けるっていうことが語るっていうお仕事なんだよって言われたんですよ。ああそうなんだってその時ね、思ったのを心に留めてね、その後いろんな仕事をしていったんですね。その12年前このラジオを始めた時って、私起業を目指していた時なんですよ。まだ何もお仕事をしていない、第1回目、初めの一歩がこのラジオ番組だったんですね。その後講演活動をするようになり、書籍などを出版などして作家業っていうのを今やるようになりました。それでね、その初めに言ってきた言葉がね、ずっとね、つながってるんですよ。講演するときにも、講演ってプレゼンテーションとも言いますよね。これって、自分が伝えたいことを伝えるというよりは、相手が聞きたいことを、お話しする。つまり、心から心へ言葉をプレゼントするお仕事ですよね。このラジオパーソナリティのお仕事で多くのことを学んでね、そこの意識を持つようになってから、この講演活動っていうのがね、すごく楽しくなったんですよ。でね、同時に、ラジオ番組を始めた1年後に1冊目の本を出版したんです。その時もその知人のね、お話がすごく心に残っていて、本を書くって自分の伝えたいメッセージを言葉に乗せて出版するだけではなくって、読み手が聞きたいことを届けるんだなっていうのはすごく意識して書くようになりました。これ本当に大切なことで、おかげさまでね、ラジオ番組始めた後にようやく出した1冊目のその本、今はもうすでにね、60冊以上出版していて、海外でも25冊ぐらいですかね。もうそういう意味ではね、本当に感謝でいっぱいです。 そしてこの番組では多くの方と出会ったことも私にとっては大切な宝物です。毎回ゲストを呼んでいろいろなお話を聞いていく中で、普段ね、普段の会話では聞けないようなこと、どうしてこのお仕事をしたのか、どうしてこういう考えをするようになったか、そしてこれからどうやって生きていきたいのかっていう、ちょっとね哲学的なことまで、深めて聞くことができて、そういう意味で私にとってはね多くの気づきをいただきました。その中で、ラジオ番組で聞いたことで今の生活、今の仕事に大変役立っていることもたくさんあります。例えばその後私起業したんですが、起業を始めるときにポリシーにしたことがあります。それはお金の自由、時間の自由、人間関係の自由を大切にするということ。今まで、私は教育職をずっとやってたんですが、学校という現場で時間、決まった時間に出席して、決まった人に、関わりながらお金も決まった額いただくという生活をしてた中で、起業という新しいライフステージに来た時に、このお金の自由、時間の自由、人間関係の自由っていう言葉をラジオ番組のゲストの方がお話ししてくれたんですよ。それが心に刺さって、その後私のポリシーになりました。今もねこれをすごく大切にしていて、今になるとねコロナでリモートワークができるようになったので、場所の自由という4つの自由を今私重視して生活しているんですね。また一方ね、経営者としてのお話もたくさん聞けました。その中でもうガツンと私の心に響いたのが、自分がいろんなことをしてはいけない、いろんな方のお力を借りながら仕事はしていくんだよっていう話だったんですね。その時に、ちょっと名言みたいのを教わったんですが、パッションとミッション以外は外注した方がいいっていう言葉だったんですね。これかっこいいですよね。雑用とか、いろいろ事務的なこととかいろいろやることはあるけれども、それをやってると、会社経営というものの大きな枠組みや道筋が見えなくなってくることがある。だから思い、パッションとミッションですね、思いとか理念を伝えるのが経営者の仕事、そしてそれ以外は他人を信じて任せなさいっていう言葉だったんですね。これもねラジオ番組の中でお話を聞いてる中にすごく心に刺さって、今も、守り続けてる私の思いになっています。そしてねちょっと面白い方で言えばね、掃除の専門家の方がねお話をしてくれたことがあったんですね。この方はね教育現場、学校に行けない子どもとか、ちょっと荒れてる子どもの家庭に伺ってね、部屋を片付けさせることによってその子の生活を改善させるというような仕事をされてた方でね、この方が家を磨けば心も磨かれるっていうようなことをお話ししてたんですよ。掃除をするとねすごく生活環境が整って心も磨かれていくんですって。それを聞いてから私もなるほどと思って家でね掃除をすごい始めたの。そこから今は私ちょっとミニマリスト生活で何でも捨てちゃってシンプルに暮らすっていうのを徹底してやってるんですね。このようにねラジオの中ではねたくさんの方と出会って、本当にたくさんの学びをいただいて、それが今の私の心の支えになっているっていうところもありますね。でここからですね、今ちょっとコロナというのが流行ってきて、教育現場でもね子どもたちが学校に行けない時期とかがあって、いろんなことを私の中でも考えました。なので最後に次のステージで私のやりたいことっていうのをちょっとお話ししておきたいなというふうに思います。このコロナの時期にすごく思ったこと、子どもにとって学校ってすごく重要な現場なんだけれども、その学校が今ちょっと行きづらかったり行けなかったりすることによって、子どもの心って少し乱れてきてしまったりするんですよね。かといって完璧に家庭で教育ができるかって言ったら、それにも少し無理がある。これからの10年後の未来に向けて教育環境ってすごく変わってくると思うんですね。そうした時に学校教育、家庭教育の他に第三の教育現場の役割が非常に大きくなってくる。これ専門用語で言うとオルタナティブ教育と言われる教育なんですが、どんな形でもいいです。習い事でもいいし、支援学校でもいいし、学童などの場所でもいい、また遊びの場所でもいいんだけれども、子どもにとって第三の居場所を作ってあげること、そして子ども自身が自分の居心地のいい場所を選択できることっていうことがすごく大事になってくるんですね。 ということで、今私が取り組んでいるのはこの第3の居場所として、北海道に広大な土地を手に入れまして、今教育施設を作ろうと取り組んでいます。まず教育施設と言うと大きい感じになるんですが、そんな大掛かりなものではなく、アクティブラーニング、自然教育、本当に子どもが自ら好きなことを自由にできる広い土地と自然環境を与えることで、こちらが大人が与える教育ではなくて、子どもが選ぶ教育をしていけたらなというふうに思っています。そしてね、それに加えてワーケーションですね、リモートワークが可能になった今、いろいろなところで、親も仕事の場所を選ぶことができるようになりました。なのでね、子どもの教育をしながら親もそこで仕事ができる、そして自然環境の中でね、自分の選択した環境で仕事ができる場の提供ができたらなということで、アクティブラーニングセンター、そして、フレックスワークと呼ばれる、ワーケーションの施設を今建設している途中です。そしてね、今年の夏ぐらいにはできるんじゃないかなというふうに思ってるのでね、そちらの方もぜひ皆さんにお知らせしていけたらなというふうに思います。さて、振り返ってきました。早いものでね、これで最後になりますが、この12年間に本当にたくさんの方とお会いし、たくさんの思い出をいただきました。また支えてくださった、株式会社サンデーの、方々にはもう長い間サポートしていただいて心から感謝しております。皆さんとお会いできたのも大変、感謝しております。というわけで、本日は最終回スペシャルとして竹内恵梨香が12年間を振り返ってお話しさせていただきました。また皆さんといつかどこかでお会いできることを楽しみにしております。竹内恵梨香のワクワク子育てカフェ、本日のお相手は竹内恵梨香でした。またいつかお会いしましょう。